皆さんこんにちは。司会を務めるチャチャ椿です。知らなくても困らない日本第83回始まりました。この番組では知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ地の冒険を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私チャチャ椿、以上3名でお送りいたします。それでは皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、今回はですね、第2回目、まあ2週目の相川さんの、神奈川県編ということですので、まあ、ちょっと分かりづらくなりましたね。まあ、神奈川県編としては3週目でございます。相川さんから神奈川県の老舗店をご紹介いただきます。では早速ではございますが、よろしくお願いいたします。
はい、今回83回目ですけど、神奈川のおすすめ老舗は3回目にも80回前にも話してるんですよね。
そうですね、最初が神奈川県編でしたからね。
で、その時話したのを一応振り返るとですね、僕と丹治さんが初めて会った、牛鍋の店横浜の縄のれ
ん
をご紹介し、あとは、崎陽軒、本店だとシューマイ食べ放題だよっていう話をしました。
はい、
で、あとは、桜木町にある河村屋さん、1回閉店したけど、いつだっけ、9月か10月ぐらい復活したんだよ。
復活してます。
復活した河村屋さん、あとは東神奈川にある日英軒さんという駅の中にある蕎麦屋2軒。
あ、はい、
はい。で、江戸創業の料亭で、坂本龍馬の妻だったお龍さんも働いてた田中屋さん、あとは鎌倉ハムっていう名前で複数メーカーが出してますよね、みたいな話をしたのが前回で、まあ、ほぼほぼオール横浜だったんですよね。
はい。
で、今回もちょっと横浜は話すんですけど、それ以外の都市もちゃんと話したいなと思ってて、というのが、これ前回話をしなかったんです。話を少ししましたけど、神奈川ってそもそも人口多いんですよね。
はい。
で、まあ、多摩地区が来ると日本一の都道府県。まあ、なくても、そもそも東京に次ぐ日本で2番目に人口多い都道府県なんですよ。大阪より多いんですよね。
うん、
なんで、大きい都市もそもそも多いんですよ。で、日本の大都市の中には、その普通の市よりも権限を持っている、この番組でも何回か話している政令指定都市っていうものがあります。
はい、
で、政令指定都市は全国に20カ所あって、大きめの県庁所在地、例えば横浜とか大阪、名古屋、京都、札幌、神戸とかっていうのは、県庁所在地であり政令指定都市なんですけど、県庁所在地以外でも大きめな市で政令指定都市になっているところがいくつかあって、例えばこの番組で話したところだと大阪編の時に話した堺市とかだそうです。で、そんな政令指定都市が一つの県に3カ所あるのは神奈川だけなんですね。日本最大の政令指定都市圏なんですよ。
はい。
一個が、さっき話した横浜で、で、もう二つが川崎と相模原です。なんで今回は、横浜、川崎、相模原、それぞれから少しずつ紹介しようかなと思ってます。
はい。
はい。ということで、横浜編なんですけど、2回前の放送で古い港町には中華街あるよねって話をしたと思うんですよ。
はい、
で、俺、その80回前の3回目の時、横浜の老舗紹介したのに、一個も中華を紹介してないっていうことに気がついて。
そうですね。確かに。
そうなんです。であれば、中華街の老舗2軒を、まとめて、これ、その1として、だから、今日5軒だけじゃなくて、もうちょっとあるんですけど、
その
1が中華街の2軒ってことで、1つ目が、明治創業の道発さん。
はい。
ここがですね、お店に行くと、外から、ディスプレイ通してチャーシューならぶら下がってるのが見えるぐらい、もう中華っぽいチャーシューの店で、なんだろうな、外がちょっと赤みがかっている、切るとこう、外側赤で中が こう豚肉の色をしている中華っぽいチャーシューある
あ、
じゃないですか。
はい。
あれがめちゃくちゃうまい店で、で、そこまで実は高級店じゃなくて、ランチだと1000円、僕が行った時は1000円未満だったし、今も多分1000円未満でいけんじゃないかなと思うんですけど、チャーシューランチみたいの1000円ぐらい食べられるんですよ。うん、めちゃくちゃうまいです。
お
っていう道発さん。で、もう一つ中華街で、万来亭さん。で、こっちは大正創業で、もともと製麺所からスタートして、で、今は製麺所兼店舗を経営してるんですけど、店舗側は上海焼きそばが有名で、結構濃いめのソースで、めちゃくちゃ太い極太麺で炒めた焼きそばが名物なんですけど、巨人の長嶋元監督が好きだったみたいなことを言われているお店で、ここがですね、なんかこう、そう、中華の焼きそばってこういうことだよね、みたいな感じの、なんかごってりした美味しいのが食べられるんで、僕はここが大好きです。
うん。
っていう、ちょっと今日多いんで、あんまり 話さずに、もう、その1が中華の、中華街の老舗で、次が、横浜のメーカーで、老舗店2軒をここもまとめていきます。前回横浜のスイーツも一切触れてなくて、でも横浜の人だったらみんな大好きなスイーツが2つあるんですよ。両方とも1000超えで。1個が1913年創業の浜自慢のボストンクリームパイ。これは見た目から美しいです。で、もう1つが1924年創業のちょうど今年100年になるんですけど、菊屋さんのラムボール。これ二つとも横浜の人大好きだよね。
そうなんですか。丹治さん。
あんまり知らない？
おっしゃるラムボール。
ラムボール。ラムボールなんて
いや、
すぐ売り切れるし、なんかラム酒でつけたなんかが入っている、ちょっと大人のお菓子なんだけど、めちゃくちゃうまい。
すぐ売り切れるっていうのは、これ、並ぶんですか？そういうもの？
並びもはしないけど、遅い時間に行くと確実に売り切れてるから、早めに行かなきゃいかんっていうぐらい。
そうなんですね。
で、ボストンクリームパイもめちゃくちゃ可愛いんですよね、見た目が。
ね、見た目可愛いですね、これ。
で、ここは売り切れとかはないけど、店自体がそんなに広くないから入れなかったりするんでね。
ここを知らなかった。これちょっと行かないといけないとこですね、
これ両方とも、横浜人大好きすぎると思ってて、
あれ？ちょっと待って、聞くやつ何でしたっけ？浜自慢。
浜自慢。
浜は横浜の浜に、
横浜の浜に、志に点々をつけて字って読ませるんだけど、漢字
あ、
に。
これか。
うん、超有名だよ。
なんか最近、いやでもなんかこれもあんま知らなかったし、なんか誰かから聞いたんだよな、最近。ほんと最近。
でもこの2つを比較す
ちょっ
る
と。
と、ラムボールの方が知名度は高いと思う。
どっちもなんかあまり初めて見るようなお菓子ですね、洋菓子。
なんか昔ながらの、やっぱりなんかこの街が海外からお菓子が伝わった場所だなっていうのがわかる。
い
なんか、
やー、全然あれだな、もうこの前とかもう多分1000回ぐらい撮ってますけど、それでもやっぱ知らなかったですね、これは。
で、さっきの中華街の二つは？
あれも、ドーハツも、正直なんか看板が見たことあるなぐらいでした。
あそこ、中華街も店多すぎて分かりづらいからな。
わかんないんすよね。
ドーハ
そ
ツと万来亭さんですよね。
う。でも焼きそばのも多分聞いたことなかったと思うんですよね。
万来亭さんはもう完全に、なんだろう、中華街の端っこだから、目的を持っていかない限りは、たまたま通ることはない場所だね、ここは。道発さんは、なんだろう、メイン通りにあるから、多分何回も通ってると思うけど。まあ、っていう、ちょっとここで、後で振り返ろう。
そんなにいっぱいある。
これが横浜1、2なんですよね。こっからはそんなに長くないです。ここがまず川崎です。川崎が、星川製麺あやさんっていう、 明治30年創業の製麺店で、ここの製麺店が、そのお店も開いてんだけど、ものすごいありえないぐらいデカ盛りで、俺行った時は、デッカちゃんっていうデカ盛りメニューがあって、デッカちゃんって書いてあるけど、その当時、俺行ったのは2020年だから、まあ3年ちょっと前なんだけど、デッカちゃん500円って書いてあったら、まあまあ来ても2玉とか、うん、2玉でも十分多いじゃん、2倍だからね、普通のラーメンより。
はい。
と思ったら、デッカちゃんね、500円なのに5玉入ってて、
5玉
食えるかよと思って。まあ食ったんだけど、いや、ここは、まあ、味はなんだろうな、麺は美味しいけど、スープは別になんだ、業務用の使ってるから、そんなめちゃくちゃうまいわけではないけど、
うん、
この価格でこれが食えるって、ちょっとやっぱ嬉しくなるんでね。
うん、確かに。これ、いいっすね。僕好きだな、この感じ。
で、これ、今もまだ飾られてるか分かんないけど、当時はカトゥーン、
はい、
ジャニー、元ジャニーズの人たち
はいはい、はい、
の手書きのオーダー表を飾ってて、なんか、うちはオーダー書いて、名前まで書かないと、食べさせないからみたいので書いてもらったのっつってて、なんかよ、それと思いながら。
だからそれ結構ミーハーな一面もあるお店なんですね。
ジャニーズの人たちの字が出回るって相当レアらしい。
うん、確かに。結構可愛い字ですね。壁に飾ってあったんですね、その時。
そうそうそう。っていう聖地でもある星川製麺さん。で、もう一つ川崎行きます。川崎、こっちは大正年間だから、ちょっと細かな時期わかんないんだけど、そろそろ100年か、もう100、多分100年超えてると思うけど、倉形屋酒店さん。で、もともと栄としてスタートして、今は角打ちにもなってて、だから中で、その場で酒買って飲めんだけど、川崎の産業道路沿いなんで、川崎の全然中心地にないんだけど、もうベタベタな下町乗りのザ・酒場みたいな感じで、もう中で将棋してるおじさんたちがいたり、あと、とりあえず帰り道に毎日顔出す人がいて、角打ちだから安いんだよね。ビール200円買って、それでそのまま1時間たむろってるおじさんとかも普通にいるから。で、お店の中で酒買って、で、一部料理はあるけど、料理そんな作ってなくて、基本的には缶詰開けて食うんだけど、なんか、知らない人たちにもよくわかんないけど、話しかけられるし。で、なんか、その当時、俺行ったのここも3年ちょっと前なんだけど、おじいちゃんがいて、おじいちゃん店主が、なんか東京から来たんやったら、なんか紹介してあげるよみたいな、なんかいろんな常連さん紹介されて、
東京から来たって、東京から来る人、そんなに珍しくなさそうですけどね。
いやー、あの場所に東京からは行かないよ。
まあ、確かにすごい場所ですけど、でももう、だってすぐ近くじゃないですか、東京。
だけど、その、川崎駅行って、大師線に乗ってとかだから、やっぱ、普通に行か
ない。まあ、まあ、しかも車じゃ来ないですもんね、
酒屋。酒屋だからね。
そう。しかも、もうなんかこの雰囲気ってとしても、本当に常連しか来ないんじゃないですか？
来ない、来ない、
うん。
そう。
いや、だからなんかこことか行って思ったのは、いや、もしあの辺で働き始めて友達がいない土地だったら、ああいうとこ行くと絶対ハマるんだろうなと思って。
いや、確かにそれは間違いない。
なんかそれが、なんだろう、東京から近いって言っても、やっぱり、なんだろうな、こういう場所が残ってたみたいのが、うん、ちょっと個人的にはすごい嬉しくて。
うん。しかもだってこれ、要は100年ぐらいってことですよね。
100年、もう多分超えている。
すごいですね。その要はローカルなつながりが、多分何世代か続いてますよね。
続いてる、続いてる。
それってすごい話ですよね。
ちなみに川崎、もう一個紹介した星川製麺さんは、全然逆側の川崎で、あそこもなかなか行きづらい。うん。
あ、でも行きづらいところが100年残ってるってやっぱ面白い話ですね。
いや、この川崎2軒も触れ幅として超いいとこだなとは思ってて、ここは両方行ってないかな、行ってる？
麺の方は行きました。
ああ、
麺すごい量でね。
星川製麺、あや、
なんかやったら安かったです。
やったら安い。
やったら安かったです。 なんか給食のなんかトラック止まってたんですけど。
ああ、だ給食用の麺とかいっぱい作ってんだろうね。
給食。
あ、
じゃあやっぱり製麺なんですね。そうですよね。
あ、基本は製麺屋だから。
そっか。
そうだからなんか、わざわざ行くところかって言われるとちょっとあれかもわかんないけど、近い人だったら行った方がいい場所だよね。
まあ、学生の時とか近くにあったら多分対応してましたね。
いや、絶対行ってると思う。っていう川崎2軒と、最後1軒が相模原で、ここはちょっと老舗食堂に記事載せられてないんですけど、1915年創業の小川の卵さん。名前の通り、卵屋さんです。で、基本は生の卵を売っているところで、まあ、卵を使ったスイーツとか、地元で採れた野菜とか仕入れて売ってたりはするけど、もう本当に基本は卵屋だと思ってもらえばよくて、で、なんか、ちょっと俺も覚えてないんだけど、赤い色の卵とか、ピンクの卵とか、白い卵とか、卵だけで種類があって、で、それが M サイズ、L サイズって大きいのとかちっちゃいのとかあって、で、なんかミックスで入ってるセットを買ったんだけど、どれ食べても卵かけご飯がめちゃくちゃ美味しかった。
それはやっぱ味の違いとか感じるものなんですか？
味の違いは正直、卵かけご飯って醤油に引っ張られるところあるからさ。
そうですね、醤油の香り。でも、要は味がいずれも美味し
とにかくでも、濃い卵で、
い。
価格も全然普通の、なんだ、スーパーで買う卵と変わらないのに、まあちょっと高いけど、だから全然美味しくて、こういう卵屋って家の近くに欲しいなって思った。
ああ。でもすごいですね。これ100年超えてる、本当に卵屋さんですね。
本当に卵屋さん。
で、それぐらい種類もあるってことだと思うんで。
そう、それぐらい種類もある。
卵も。へえ。
だから相模原はまだ記事かけてないんだけど、行ったらいくつか老舗はあって、酒蔵もあったりとか、なんかこう、あとパン屋さんとか、地元に密着した老舗店が多くって、なんかそういう文脈できっと卵も出てきてるんだろうなって思ったのが、結構印象的でした。
あ、そうなんですね。
はい。で、もともとこういう5件の予定でしたが、最後ちょっと、残念な話も入れておこうかなと思っていて、番外編なんですが、この番組でも名前だけ話したことがある横浜の吉珍楼さん。
はい、名前は僕も聞いた覚えあります。
昔ながらの中華のお店で、この番組で何で話したかっていうと、あの店はシューマイ売ってるのに餃子がない店なんで、ね。
言ってましたね。思い出しました。
ここが1917年創業で超太いメンマが有名なんだけど、ここがね、どうも閉店したっぽい。
ああ、なんか休業ってなってたんですよね。
そう、休業、
せーの。
休業もしくは閉店、ちょっと見えないとこはあるんだけど、情報が出てないからこのまま閉店の可能性もあるかなと思ってて、
なるほどな。
練習近くまで行ったんだけどな。
この超極太のメンマ
う
の
まそ
中華
う。
そばも、もう残念ながら食べれない可能性が出てきて。
Google マップは臨時休業ってなって、追加で見て。
ツイッターもね、そう、もともと俺、これも中華街の流れで無理やり入れようと思ったから今回調べて、俺も実は今回調べるまで知らなくて。でもツイッターもね、去年の夏ぐらいで、つぶやいてる人がいなくなってんだよね。で、閉店したって書いてる人もいない。
それもいないんですね。
休業とは書いてるな。
そう、休業だといいんだけど
あ、でも
ね。
なんか店を畳む準備に入って。どうなんだろう。ちょっと、もう先週ぐらいは近くまで行ってたんですよ。
おう。あそこもね、ちょっとね、横浜の中でも外れだからね。
ここは地下鉄引こうとしたら地元の人が反対して引けなかったところなんで。地下鉄線を。
地下鉄 NG なことあるんですね。
地下鉄は東京編でも話すけど、西側になんで地下鉄がないのかみたいのはやっぱ理由があったりするから。
ああ、なるほど、そうなんですね。
あ、結構長い間休んでんだ。
そう、だからちょっと危ないかなって気はしていて。なんで、まあ、ここで言いたいのは、前回っていうか、第3回の時に話した、80回前に話したところも、川村屋さんが1回閉店して、復活したから明日はまた行けるけど、キチンローさんはもしかしたらいけないかもしれなくて。で、今日紹介したいくつかも、やっぱ全てが安泰とは言い難いなとは今回改めて思ったので、やっぱ気になるところは早めに行ってもらいたいなとは思いました。
そうですね。ある意味、これ100年続いた老舗店をご紹介いただいてますけど、すごい、なんていうんですかね、続いたからといって、今、すごいライブ感ある話してるから、今、楽しみましょうみたいな。
いや、ほんとそうで、特にキチンローさんとか、あと今回紹介したとこで言うと、浜自慢のボストンクリームパイとか、菊屋のラムボールって、そこ以外作ってないから、あそこが閉店する気はしないけど、万が一閉店するともう完全に失われた味になっちゃうから、そういうとこは早く行ってもらいたいよね。
確かに、なんか生きる伝説だから、しかも、ね、の遺伝子残らないみたいな、その店のね、メニューの。
そうなの。
そうなると、せっかく同時代に生きてるんだったら、一回は食べたいですよね。特にこういう特徴的なお店。
そうそうそう。それ本当行かないともったいないと思う。
行きましょう、小川の卵さん。
あ、小川の卵さんはもしかしたら大体はあり得るかもしれないけど、卵。どっちかというと今回で言うとやっぱ、ボストンクリームパイとラムボールだと思う。他に全くないものは。
確かに、これなんかこのスイーツ、他のなんていうんですか、洋菓子屋さんとかでは同じようなものっていうのを見たことないですね。
ない。
うん。
まあ、ということでちょっとしんみりしましたが、振り返りをするとですね、1軒目が横浜の中華街2軒で、チャーシューの道発さんと焼きそばが美味しい万来亭さん。で、2軒目が、横浜のスイーツ定番2軒で、先ほど話した浜自慢さんのボストンクリームパイと菊屋のラムボール。で、3軒目が川崎の星川製麺さんで超デカ盛りのところですね。で、4軒目が、川崎の倉形屋酒店っていう、もうザ大衆な格打ちのお店。で、ラスト5軒目が相模原の小川の卵さんで、まあ、卵美味しいよっていう5軒。と番外編で、新郎さん復活してほしいけど大丈夫かなみたいな話でした。
りがとうございました。丹治さん、いかがですか。まあ、やっぱり丹治さんは何件か行ったことありそうですね。
でも、こう、歳だけな気がしますね。
いや、これは、愛なのか。
自慢と菊屋
あ
はちょっと早急に行きたいです。福屋はどうせ来週横浜行くからついでに行こうかな。
あ、いけるじゃん。キチンローも見てきてくださいよ。
人狼ね。でも多分あの張り紙が貼ってる感じじゃないですかね、結局。
うん、多分行っても何もわかんないとは思うんだよな。でも、キチンローク、クラスでこんなにツイッターで誰もつぶやかないんだと思って。
そう、結構混んでますからね。なんか場所悪いのに結構混んでるんですよね、行くと。
混んでる、混んでる。俺も
本
キクヤのラムボール久しぶりに食べたくなったから、タンジさんツアーの後に買いに行こうかな。
当に。どうしようか。あ、まあ、これちょっと、後ででいいや。
では、その後での 丹治さんのお話をお楽しみにいただければと思いますが、丹治さんは、次回ですね、神奈川県編ラストの84回になりますが、丹治さんから、ですね、あれ、丹治さんから、はい、浜のドン、藤木幸夫さんですかね。はい、浜のドン、藤木幸夫さんについてのお話をいただきます。さあ、一体どんな方なのか、まあちょっとね、今調べることもできますが、詳しい話を来週。 お楽しみにいただければと思います。今週もありがとうございました。